憲法第2問、問題。B 国籍の特別永住者である X は、犬歯として Y 県に採用された。その後、X は課長級の管理職選考試験の受験をしようとしたが、Y 県は日本国籍であるという受験資格がないことを理由としてこれを拒否した。Y 県における課長級の管理職では、 Y 県知事の権限に属する事務に係る事案の決定権限を有する職員のほか、直接には事案の決定権限を有しないが、事案の決定過程には関与する職員があり、さらに企画や専門分野の研究を行うなどの職務を行い、事案の決定権限を有せず、事案の決定に関わる蓋然性も少ない管理職も若干存在していた。そして Y 県では管理職に承認した職員に終始特定の職種の職務内容だけを担当させるという任用管理は行われておらず、例えば医科学の分野で管理職選考に合格した職員であっても管理職に任用されると、その職員はその後の承認に伴い、そのまま従来の医科学の分野にだけ従事するものとは限らず、担当がその他の分野の仕事に及ぶことがあり、いずれの分野においても管理的な職務に就くことがあることとされていた。以上の事案において X がいかなる主張をすることが考えられるかを述べ、 Y 県側の反論のポイントを明らかにした上で、あなたの考えを述べなさい。なお、回答中、上記職務のうち管理的な職務を担当する公務員を公権力行使等地方公務員としてよい。回答 X の主張。X は Y 県の管理職選考試験において外国人であることを理由に受験を拒否されている。日本国籍であることを管理職たる課長級への登用試験の受験要件としている本件制度は、日本国籍を持たない外国人である X が管理職に就任することができる権利を奪い、平等権14条1項及び職業選択の自由22条1項に反しないか問題となる。2、この点、憲法初規定による基本的人権の保障第3章は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると、介されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及び、平等権14条1項並びに職業選択の自由22条1項の保障も、国民主権の原理前文1条15条1項に反しない限度において外国人にも及ぶと解する。そして管理職への職員への承認は、人事制度の中でも中核部分をなすものであって、人格的生存に不可欠な個人の尊厳に関わる重要な事実である。13条、特に X のような特別永住者については、その歴史的背景に鑑み特別な配慮を要する。したがって、特別永住者が公権力行使等地方公務員となることを制限することは格別、それ以外の公務員になることを制限するためには、厳格の合理性の基準、具体的には制限の目的が重要で、かつ目的と手段たる制限の間に実質的な慣例性を要すると解する。本件制度の目的は、国民主権原理のもと承認ないし人事管理政策を適切に実施することにあり、地方公共団体の自治事務の適正な処理、執行の観点から一定の合理性が認められる。しかしながら、本件制度は一律に管理職試験への登用を禁じており、特別永住者に対し法の下の平等および職業選択の自由を一律に制限している。管理職であっても公権力行使等地方公務員以外の職種が含まれており、国民主権原理の観点からも任用を認めても問題はない。よって、かかる公権力行使等地方公務員以外の職種についても一律に管理職たる課長級への登用試験を認めず、一律に日本国籍要件を課す本件制度は、手段たる制限の間に実質的な慣例性を有しない過剰なものと言える。3以上より、本件制度は法の下の平等14条1項及び職業選択の自由22条1項に反し違憲である。第2、 Y 県側の反論と自分の意見。1、Y 県側は、まず本件制度は地方公共団体内部における管理職たる課長級への登用試験についての実際上の運用に過ぎず、そもそも外国人の公務就任権を制限するものではないため、法の下の平等14条1項及び職業選択の自由22条1項の問題ではない。また、特別永住者であっても特別な法の定めがない限り、一般の在留外国人と別に取り扱うことに合理的な理由を見出すことはできず、むしろ法の下の平等14条1項に反すると反論する。そして、管理職への承認試験に国籍要件を課している本件制度は合理性を有し、そもそも X の公務就任時にも開示されていたものであり問題はないと主張する。 2、以上の X と Y 県の対立点について自分の見解を述べる。まず、本県は外国人が新規に地方公務員として就任しようとする場合ではなく、既に職員として採用され勤務してきた外国人が管理職への昇任の機会を求めるものであり、外国人の公務就任の問題であるとは言えない。そして、法律の根拠なく、人制度においてあくまで外国人である特別永住者を他の在留外国人と別位に取り扱うべきではなく、かえって法の元の平等14条1項に反し、人事制度の根幹を揺るがす不測の事態を巻く恐れもある。3、そして本件制度については、すでに地方公共団体の職員として採用された者が管理職に承認するについて、日本の国籍を要するとした地方公共団体の措置の逃避であり、外国人であることを理由とした管理職選考試験の受験拒否の合理性が問題となる。この点、法の下の平等14条1項は、一切の差別的取り扱いを禁じたものではなく、それが事案の性質に応じた合理的な根拠に基づくものであれば、同項に反しないというべきである。そして、公権力行使等地方公務員には、国民主権の原理に照らし、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されていると見るべきであって、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来国民主権の原理から許されるものではない。前文一条。15条1項。そして、普通地方公共団体が公務員制度を構築するにあたり、公権力行使等地方公務員の職と、これに承認するのに必要な職務経験を積むために得るべき職等を包含する一体的な管理職の任用制度を構築して、人事の適正な運用を図ることも、その判断により行うことができるものというべきであるよって、普通地方公共団体が上記の管理職の任用制度を構築した上で、日本国民にある職民に限り、管理職に承認できることができる措置を取ることは合理的な理由に基づく区別であり、法の下の平等14条1項に反しない。4、Y 県においては管理職に承認した職員に周知特定の職種の職務内容だけを担当させるという任用管理を行っておらず、管理職に承認すれば、いずれは公権力行使等地方公務員に就任する可能性が想定されていた。そして Y 県は公権力行使等地方公務員の職にあたる管理職のほか、これに関連する包含する一体的な管理職の任用制度を設け運用している。したがって Y 県において、管理職の任用制度を適正に運営するために必要があると判断し、職員が管理職に承認するための選考試験の受験資格として、当該職員が日本国籍を有する旨定めた本件制度は、合理的な理由に基づいて日本国籍を有する職員と、それ以外の職員を区別するものであり、法の下の平等14条1項及び職業選択の自由22条1項に反しない。以上、2333文字。